はい、質問を始めてください。
はい、それでは私の一般質問を始めさせていただきたいと思います。ですね、今回は2点ありまして、1点目としてしばれフェスティバルの運営体制についてというところでございます。で、先日ですね、しばれフェスティバルの中止が新聞等で報じられ、私のところにも、旅館業やっておりますので宿泊のキャンセルとか、部長、宣伝部の部長もやっておりましたので、いろんなところでお知り合いがいたりとか、商売の関係の方々たちからもいろんな問い合わせが来ているところであります。で、全国的に有名なイベントになっておりますので、今後の動向がこの陸別の、観光というところに大きな影響を与えることと考えております。で、議員協議会の中でも報告にありましたが、持続可能なイベントにするために組織の一新を図るのに時間がかかるという内容で、お話を伺っておりました。で、今後ですね、町長が考える持続可能な組織というものが、前回の話の中ではちょっと私の中ではまだ理解が足りなかったというところで、もう一度ちょっとお聞きしたいと思いますので、その辺の内容を、概要というか組織系を、教えていただきたいと思います。
以上、
本田町長。
はい、ですね、前回議員協議会でも、説明させていただきましたし、新聞報道等々で、このしばれフェスティバルの件について報道なされたのかなと思っております。大変な議員おっしゃる通り反響がありまして、先日ですね、11月28日に商工会青年部連合会の方で講演もさせていただきましたが、そこの中でもですね、やはりしばれフェスティバルのことは皆さんから質問が来たり、今後どうなるのかっていうことであります。これ立ち止まってみたときにですね、本当にこのしばれフェスティバル、40回ですね、すごいイベントだったんだなっていうのも、これは別な意味でですね、先輩たちが築き上げてきてくれた、この寒さを資源として逆手に取ったというこのイベント、非常に大事だなっていうのは改めてという言い方が正しいかどうかあれなんですが、そういうふうに思っております。この決断に至るまでですね、前というか40回目の実行委員長、そして青年部長、現青年部長ですねが、役場の方にですね、何度も来ていただいて、今こういう状況だっていうことを言っていただきました。その中でですね、やはり青年部が、この規模が知名度が大きくなるにつれて、この青年部中心で事業を続けるのは非常に厳しいと、その中で、頑張って続けていっても、本業に影響があると、その中でこの中心で、町が中心となってイベントを作り上げてほしい、そして、新たな、体制が作れないのであれば究極の選択として、町が、中止を、考えてほしい等々の、意見が出ました。最終的にですね、9月の22日に正式文書、青年部からの正式文書ということで、町が、主催町ですね、これ歴史は前もお話しさせていただきましたが、青年部が始めたことですが、今は町が主催になっております。これが形が良かったか悪かったかじゃないんですけど、僕自身も浜田議員も実行委員長やった経験もありますし、同じ道を多分歩んできて、町主催の中に青年部が中心となって、これは昔から青年部がやってきたから青年部が中心となってやっていくっていうイベントになっているのも事実であります。ただここに来て、青年部の方から、実行委員長の方からですね、こういうことが、要望として正式に青年部からですね、町主催であるので町が主体となってイベントをやってほしいという要望が来ました。これは40年の歴史の中で、30年ほどですね、私も携わってきました。その中にはいろんな波もあり、ここに来たのかなと思ってます。で、この現状でこのイベントをやめるわけにはいかないという私の考えがあります。で、ここで町が主催となって、これ町にも町長が責任もありますし、そこで実行委員長は、町長が私自身がやってここを乗り越えようと思っております。で、この持続可能なイベントにするためにですね、まず議員協議会の中でも浜田議員の方から、町長の任期が4年だからどうするんだっていういろんな意見も出たと思うんですけど、まず今ここで乗り越えるためにこの方法を取って、これをやめるわけにはいかないっていう自分の思いもありますし、ここの方法を取って組織をもう一回再編して、そして皆さんが無理のないように、そして偏ったその青年部、 に偏ったその負担をかけないような組織ってどういうふうに作っていったらいいんだということでいろいろ考えました。でその中で今ここで一度立ち止まってこれをなんていうんですかね、ここで強引にこう長になっていくっていうよりは皆さんといろいろ話し合いってなるのかどうかなんですが、これはある程度の形を自分で作っていかなきゃいけないなと。でそこで一番自分がここでやらなきゃいけないのは、みんなで作り上げて、そして今までの規模はこれは大変な規模だったと思います。でもそれに向けていくのも規模縮小してやろうっていう考えもさらさらないんですが、最終的にどこにたどり着くかっていうのはこれ結果の話なんですが、みんなで盛り上げていきたいっていうことがあります。案の一つとして町内外になるのかあれなんですが、実行委員を募集したいと思います。でここの組織に入ってるから全員が実行委員にならなきゃいけないとかそういうことは一回取っ払って、皆さんにやっぱり無理のないような形で実行委員になってもらおうかなと思っております。これは例えば商工会だから全員入ってくださいとかそういう要望の仕方はしません。で本当にやっぱり本業もありますし、ここまでいろいろ陸別の危機だと思って訴えてきているものに対してお答えするのには、やはり自分たちのベースで仕事あってのイベントの手伝いだとか、これもう陸別人口減少になってきている、これ究極の今の分岐点が来ていると自分で思っていますので、そういうような組織、みんなでやるような組織で1日だけでも水掛けに来てくれる人も実行委員の登録してもらったりで、自分もこういう考えを持っている中に、今この反響がでかい中に大きい中にいろんな方からそんなに今まで青年部中心になって大変な思いしてここまでやってきてくれてたんだねっていうすごい感謝の気持ちの方の人たちの方が非常に多くて、なんでここでやめたんだやらなかったんだっていう人たちも例えばいるかもしれないんですけど、ここでやっぱり反響が多かったのはそういうことで、今まで本当に40回ねこうやって陸別を盛り上げて青年部の皆さんたち中心にやってきてくれてありがとうねっていう言葉の方が私のところにたくさん届いてます。そして高齢者の方も若い方もじゃないんですけど、僕たちに何か私たちに何かできることないですかねっていう問い合わせもたくさん来てるのも確かです。でそういう声があるので、これからやはりこのイベントは続けていくためにはどうしていったらいいのかということを考えて、そして一番その大変な部分をなんか偏ったところに行かないように、でもこれは多分自分がやるって決めたので、実行委員長やるって決めたのであれば、それはそれなりの覚悟を持って、そしてやはり職員も覚悟を持って進んでいかなきゃいけないことだと思うんですけど、気持ちはみんなと一緒にやってこのイベントを一回でも多く続けてきていきたいなっていう気持ちで今おります。以上です。
はい、以上。浜田議員。
はい、回答ありがとうございます。それでですね、実行委員会を集めるという回答の中でいただいたのですけども、その中からですね、実行委員長を、前回僕がですね、議員協議会の中でおっしゃった言わせていただいた内容と同じことなんですけども、やっぱり持続可能なことであればやはり経験者が実行委員長になるというのも今回次回は大変素晴らしい英断だとは思います。知らなければできないこともいっぱいありますので、町長が町の主催イベントとしてしっかり責任を持ってやるというのは、前回も言わせていただいた通り素晴らしいことだと思います。ですがですね、実行委員会を集めるというのであれば、実行委員会の中からもしかしたら実行委員長をやりたいという方が出てくることもあると思います。でその方がですね、今後やっていくことを考えると、町がトップとして、町長に言いにくいことも多々あると思うんですよ。やはり町の責任者としてある立場のことと、しばれフェスティバルの実行委員長の立場とは全く別物だと思います。ですが同じ人であればその垣根をとっ越えてお話をされる方は少ないと思うんですよ。そうなるとですね、やはりやりたいこともやれなかったりですとか、このトップダウン形式の今までとはちょっと違いますけども、今後同じようなことを続けていくというスタイルを次で1回目で完成させるのかはちょっと分かりません。今の段階ではどういうふうに動いていくかのも分かりませんし、だその中でもし本当に実行委員会の中から出たいというやりたいのという思いがある方がいれば、その方々にお任せするっていうのも一つの方法ではないかと思うんですけども、この辺に関してはこれも後継者作りの一つだと思うんですよ。 やはりやってみた実行委員長って、まあ、僕もやったことあるので本当思うんですけど、やる前はものすごいプレッシャーなんです。やってからも1年目はめちゃくちゃプレッシャーでした。で2年目にやって初めて自分らしい縛れフェスティバル作れるというのが、今まで僕たちも実行委員長歴代の人から教わってきたやり方で、本当に実際そうだなと思いました。でそういう経験を積む人が増えていくことが、今後の持続可能なイベントにするということの本質ではないかと思います。まあこのまま町長がずっとやられてもいいですよ。でもそれではトップをやる人が変わらないというのであれば、今回の問題の青年部ができなくなったというところの本質とは違うところなんです。これは青年部ができなくなったという理由はですね、青年部の後継者がもう少ないんです。その中で数人の部長がこれを今後やっていくという中で、その人たちしかできないのかと、そういう意見が青年部の中で出てきて、それを上に上げてくれという話で上げたんであります。この話は私も青年部のその会議にいました。でその中でそういう提案もさせていただきました。なので今回青年部がまあ少なくなってできなくなったというのは事実です。でもそれをまあそのまま町長が継いでいくというのであれば、まあ、次の町長どうなるかも分かりませんし、まあ、そこは持続可能なものとは本当に言えるのかというところが私の疑問点でありまして、それでこのような提案をさせていただきました。今実行委員長は実行委員会の中からやりたい方がいればやらせていただけるのかという考えをお持ちなのかということを聞きたいです。
以上、文田町長。
はい、まずですね、整理しなきゃいけないのはここで、実行委員会の組織のことに対してですね、こうしていくああしていくという考えはございません。今乗り切るのに、これも青年部からも意見聞きました。そして実行委員会開かれて、してそこでも実行委員長は町長ということで、そこでこのカリキュラムというかこのプロセスは全部組まさってきてます。で今のお話の中で、その僕がずっと永遠にだとか、じゃあこの間の議論と一緒になっちゃうんですけど、4年だからどうだとか持続じゃないだろうか、まず今乗り切らなきゃいけないので、自分がでここは誰かにお願いしに行って、青年部がこうなって青年部のせいにもしたくないですし、僕も青年部でずっとお世話になってこうやって今も自分があると思ってますんで、まず今乗り切るのに僕がやります。でこれは走ってみなきゃ分かんないこともあります。当然浜田議員もやってきて、そういうことに直面して、やはりリーダーシップを張って十分立派に今までの実行委員長の経験というか、それをやってきたと思うんですよね。それを3年後4年後どうするんだっていう前に今乗り切らなきゃいけないと思います。そこでこれ実行委員会方式っていうか、まあそういう方式で進んでいくわけですから、独裁者でも何でも僕はないので、今乗り切って次行くために、じゃあ2回目も町長がいいのかとか、3回目っていうか今のこの次がいいのかっていうやつは、それは皆さんとその実行委員会の皆さんと話し合っていくべきだと思うんですよ。でここで町長がって言って、僕が独裁者で何回も3回もやるとか、そういうことの発言は全然してません。ただ今ここでこの危機に対して、これも並大抵のことじゃないと思うんですよ。はっきり言ってここで乗り越えようとしようとするのは、でそのこうやったらできないんじゃないかとか、できるんじゃないかとかって、まだやってもいないものに対してできるとかできないとかっていう、今もう問題じゃないんですよ。ここでもう中止だとか何かの究極の場面が来て、で9月にこういう22日に正式文書来て、そこから走り出すのにどうしたらいいのかなっていうのは、当然僕も経験者ですし分かってるつもりです。じゃあここでどうしたらいいのかっていうやつを考えて、次のステップ行くために考えたことなので、浜田議員の言ってることは全然分かりますし、そこでやりたい人がいるならどうなのかとかっていうのは、それは実行委員会の中の組織になってきますし、ただそこに今行くのに一度立ち止まったのは、これは負担をかけて、じゃあ青年部だからみんな実行委員にならなきゃいけないだとか、それは全員になってもらいたいのは当たり前なんですけど、そこで意見として本業に影響があるだとか、いろんなさまざまなやっぱり言葉をいただいたので、これは慎重にやらなきゃいけないんじゃないかっていう考えです。それでこれがやりたい人だけでやればいいとかっていう話じゃなくて、やっぱりちゃんと気持ちも分かってもらった人で、こういうことで大変な作業もするかもしれないけど、やっぱり賛同いただいた人でもう一度このイベントを作り上げなきゃいけないんじゃないかなっていう気持ちがあります。でまず次の41回目には2025年の2月1日2日には必ずやりますし、どういう形であれ必ずやります。でこれが皆さんの評価から、これが なんか小さくなったねとか大きくなったねってなっても、僕はそこにはまず自分が実行委員長として必ずやります。でその後に見える景色ってまたあると思うんで、そこはそれはもう町長がやらなくてもいいよだとか、いろんなご意見がそこで出るのであれば、またそこは話し合いをしながら、ただまたいろんなものになっていただおかげで、またこういうような本業にどうだとかこうだとか、出た人がどうだとか出ない人がどうだとかっていう議論には絶対したくないので、そういうようななんか温かい輪を作ったやっぱりイベントに持ってって、持続可能なところに持っていきたいと。じゃあ持続可能な10年20年先のことをどう考えてんだってなっても、そういうところにたどり着くためには1年1年積み重ねっていうやり方っていうか、そういう考え方で今います。以上です。
1番浜田議員。
はい、ありがとうございました。いや、お考えはよく分かりました。はい、それでは次の質問に移らせていただきたいと思います。バイオガス施設の余剰エネルギーの二次利用についてというところでございます。陸別のバイオガス施設もですね、稼働して約1年が過ぎようとしております。でこちらの稼働についてはですね、まあ、議員協議会でも資料をもらったりして、まあ、いろいろなトラブルがあって、まあ、なかなか発電が、まあ、マックスまでいかないような状況もあったりして、まあ、担当者についてはもうものすごいデータ取りですとかね、細かい作業をしていただいて、まあ、今後、まあ、やっていくためのデータ取りに本当に大変なご苦労されていると思います。でそこでですね、今現在1年経ちましたので、まあ、収支もまだこれから出てくることだとは思いますけども、その中でですね、まあ、なるべく早めに動かなきゃいけないというものもあると思うんですよ。今あるものだとやはりこのまま町の中で、まあ、財政がというところでも、まあ、多少補填をしていかなきゃいけないという結論が今もうすでに出ているはずなんですよね、もう稼働した最初の時から。でその中でですね、それをどう補填していくのか、どう少なくしていくのかというところが、今後のバイオガスの陸別の課題であるとも本当に思っております。でその中でですね、まあ、我々、まあ、議員として総務委員会として大気の方に視察も行かせていただいてですね、三谷牧場さんというところの、まあ、先進的な事例を見学させていただき、まだ陸別でも同じようなことができるのではないかと。でその後さらに特化したやり方も陸別町でもできるのではないかというような知見を得てまいりました。でその中でですね、まあ、提案という形にはなるのですが、まあ、そういうことを、今後やって考えて、まあ、先ほどの中村議員からお話しあったプールの話の中でも、まあ、教育長もお答えになられたんですけども、まあ、そういうエネルギーをちゃんと使った上での改築をしていくとか建築をしていくとか、まあ、今後の陸別町の総合計画の中に、まあ、やっぱりバイオというものがありますので、それを有効利用して町の財政を健全な方向へ持っていくという形で、今後考えていただけないものかとは思っておるんですけども、その辺はいかがでしょうか。
議長。本田町長。
はい、議員おっしゃる通りです。当然この後の展開というものも同時進行していかなきゃいけないんですが、今の現状でですね、まあ、家畜運用を、まあ、燃料として、まあ、発電しているんですが、まあ、副産物の今消化液と、まあ、再生飼料の、まあ、有効活用ということで、この循環型 の、 まあ、農業という酪農というものを実現を目指しております。今まだそこまでですね、安定した状況でもありませんし、その見通しがまだちゃんとなっているような、まだ、まあ、データもありますし、まだ何ていうんですか、今の状況というやつをきちっとなっている状況ではありません。でこれは当然この熱利用だとか、このバイオガスのこれからの、まあ、他の多分先進地も行ってご覧になってきたらいう多分ことだと思うんですが、そのガスを使ってとか、まあ、電気の問題だとか町民に還元するだとかっていうのはそれはもう奥にはあります。ただ今の現時点でこれを同時進行というか頭の中でこう計画して次はこういかなきゃいけないよねっていう程度は持ってはいますが、これを同時進行いって本体がきちっといってないものに対して、例えば第二操業やると一緒にこう行っちゃっても困るので、今まず安定の、まあ、発電に向けて今やっているところであります。ただ今議員おっしゃる通りの話で、今後のことに関してその行くのはそれはもう当然なことだと思ってますので、貴重なご意見として伺いたいと思います。
はい、議長。一番浜田議員。はい、お考え、はい、よく分かりました。で、ですね、まあ
私たちは待機に行ってですね、まあ、そういうものを見てきたというところであったんですけども、まあ、先ほどのプールの件でも同じような内容を話させていただいたんですけども、まあ、今後ですね、まあ、やると なればですね、まあ、いろんなまあ食べ物をそこで作ったりですとか、そういうようなことも、大いにあると思います。まあ、例えばですね、今岡山の理科大学というところでですね、魚の陸上養殖というところで国内に限らずモンゴルでもウランバートルでもですね、5月にクエ、今年の5月ですね、クエ大型魚類の、養殖に成功してまして、でそういったものをですね、まあ、陸別日本一寒い町で作れるとなれば、新たなブランド作りにもつなげていけると思います。でその中でできた産物もですね、まあ、給食に使うことで前回の中でも6月の中でもお話しされたように、やっぱり給食の町内での調達率が低いというところの問題にも関わってくること、ことですし、子どもたちに安心安全な食べ物を食べさせていくというのも、給食の中の事業の一つの考え方として大いにあると思います。で給食というのは体作りですので、やっぱり安心安全なものを食べていただくということが本当非常に大事なこととなって思っておりますので、まあ、今後ですね、そういうようなことがあれば、まあ、陸上養殖でやったものでもですね、まあ、例えばふるさと納税とかにも使えますので、まあ、そういうようなことで、まあ、余剰エネルギーを使うことで町の財政の中にさらに多方面から支えることのできる方法だとは考えておりますので、まあ、今後のバイオの利用方法については、まあ、十分、考えた上での検討させていってほしいなと思います。以上です。
以上。
文田省庁。
はい、岡山理大の話で、僕も議員時代に岡山まで行って、駅に行くと淡水と海水 の中間のことで両方の魚が泳いでたりとか、その時のちょっと名前が出てこないんですけど、教授というか陸別に来て講演もしてもらって、本当に本気で僕はその時に何かやれるんじゃないかって思いました。だけどそれは思いとして、だけどやっぱそのワンステップ次行くのにはやっぱりまあ、浜田君も商売やってたら分かると思うんですけど、どうやって維持していくとか設備投資どうやってやっていくかっていう話になるんですが、本当にそれにやる気のある人とかいればこの陸上でマグロだとか、まあ、その頃は、まあ、うなぎだとかですね、まあ、短い期間で早く成長するものがいいし、スペースも作らなくて作れるのがうなぎだとかっていう形で作ってるのも現場行っても見させていただいたんで、今後ですね、このバイオニーの事業に関してはこういうようにこのようにっていうか議員の皆さんにもですね、さまざまな情報をいただきながら、なんとかですね維持していい形に持っていきたいって自分では思っております。これから の環境問題もありますし、いろんな観点からこの単体で考えていくとちょっと限界が来たりとかっていう現象も起きたりするんですが、皆さんからですねこういう貴重な意見をいただきながら進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。